Guru Pariyang Ita Kang Ava Om Sakura Jira Narang King Kamui Mau Shrika Ayai Koshi
Iran Karapte, Ohayou Gozaimasu. 2023年5月14日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第265回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野志郎が担当します。録音により恵庭市の FM いい庭では毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時からワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。 FM ウィングと FM イーニワでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日は5月の第2日曜日なので母の日です。リスナーの皆さん、どのような計画をお持ちでしょうか。今年北海道の桜の開花は例年に比べてとても早く、この二部隊の桜もすでに葉桜となりました。アイヌ語で5月はモマウタチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは4月12日付北海道新聞より、アッツ氏日用品にアイヌ民族の樹皮の布魅力知って。アイヌ民族の衣装などに使われる伝統工芸品アッツ氏樹皮の布作りに取り組むビラトリ町の工芸作家柴田幸寛さんがアッツ氏を使ったネクタイや財布など9種類の日用品をインターネットで販売している。糸作りから反物を織る作業に加え、商品のデザインも手掛けた。商品を手に取ってもらい、木の素材の魅力を知ってほしいと期待している。柴田さんは2018年から3年間、ビラトリ町の地域おこし協力隊員として伝統工芸を学び、2021年7月からは、二部谷を拠点に腕を磨いている。広葉樹のおひょうの皮を剥ぎ、糸を作り、アッツ氏を織り上げても、実際に使ってもらわないと意味がない、と柴田さん。同年4月には、ジャケットに仕立てるなど、日常で使える商品を考案し、知人などを介して、個人間で商品を販売してきた。その後、品数も増えてきたことから、ネット販売を昨年9月から始めた。商品は9種類で、いずれもアッツ氏を使用。アイヌ文様が印刷されたコースター1650円、ネクタイ3万3000円のほか、エゾシカの革も使った最長 1.5 メートルのギターストラップ11万円も考案した。ストラップはアイヌ民族の太刀をかける帯、エムシアの形などをイメージしたという。また、名刺入れ2万7500円、長財布4万4000円は、すべて傷みやすい表側に鹿革を使い、内側にアッツ氏を縫い付けた。柴田さんは、自ら考案したデザインをもとに、町内外の事業者に商品の形に縫い上げる作業を依頼している。今後は、アッツ氏の蝶ネクタイやリボン型の髪留めの製作も考えている。アッツ氏は指先で触れると木の温かみが感じられるような素材だ。柴田さんは、普段使いできる商品を通して木から作られた素材を気に入ってもらいたいと話している。商品はネット販売中、売り切れと表示されている商品も問い合わせに応じて注文を受け付けている。問い合わせは柴田さんまで。本日二つ目のニュースは、4月13日付北海道新聞より、アイヌ文化習得へ3年講習始まる。ビラトリで 伝承者育成事業。アイヌ民族文化財団によるアイヌ文化の伝承者育成事業の開講式が4月10日、町内のイオル文化交流センターで開かれ、受講生が意気込みを語った。ピラトリでの実地は2回目で、受講生は今後3年かけてアイヌ文化や工芸技術を総合的に学ぶ。6期目となった今回は、東京や札幌市、苫小牧市から男女4人が参加。開講式には関係者約30人が出席し、遠藤町長が、アイヌ文化が色濃く残るこの地域で、多方面から文化を学び、技術を習得してもらいたい、と挨拶した。受講生も一人ずつ抱負を述べ、白老東高校を今週卒業した高橋祐樹さんは、3年間いろんなことを吸収し、アイヌ文化を残していく人になりたい、と語った。同事業は2008年から白老町で4期12年行われ、2020年からの5期目は、ビラトリ町で初めて実施された。二二谷民芸組合の工芸家らが講師となり、受講生は年間230日をかけて、アイヌ語や伝統工芸などの講義や実習を受ける。本日三つ目のニュースは、4月19日付、北海道新聞より、二二谷クラフト、実店舗でも販売。今日から大丸札幌店。日高管内ビラトリ町二二谷のアイヌ工芸家と公募に応じたクリエイターらが共同で商品開発する二二谷アイヌクラフトプロジェクトの新作が4月19日から札幌市中央区の大丸札幌店で販売される。富山県高岡市の老舗鋳物メーカー農作が手掛けたアイヌ文様入りの鈴製食器9点で同プロジェクトの製品が道内の実店舗で販売されるのは初。プロジェクトは国のアイヌ政策推進交付金を活用し、2020年に始動。世界的ファッションデザイナーの越野純子さんがディレクターを務めている。新作はアイヌ語でもてなすを意味するイサッテと題したシリーズで、アイヌ民具から着想を得た扇形の皿やアイヌ文様を施した箸置きなど、2月に発表し、オンライン販売していたが、農作が大丸札幌店内に直営店を持つことから、店頭販売が実現した。問い合わせは、農作大丸札幌店へ。本日、4つ目のニュースは、4月25日付、北海道新聞より、新川村金時記念館、プレ開業。道内最古とされる施設のアイヌ文化博物館、川村金とアイヌ記念館が4月24日、建て替え工事を終えてプレオープンした。敷地内の旧施設で展示していたアイヌ民族の民具など約500点を移設。7月15日の本格開業を目指し、さらに展示を充実させる。道館は1916年、大正5年に開館。上川でのアイヌ民族の生活や、アイヌ文化伝承者の川村金人さんの功績を紹介している。1965年に建設された旧施設が老朽化し、昨夏から建設工事を行っていた。新施設は一部2階建て、延べ約370平方メートル。着物などの衣類をはじめ、首飾りなどの装飾品、イナウ、木兵などの儀式の道具や熊の剥製などを展示している。7月の本格開業までに旭川市ゆかりのアイヌ民族を紹介する展示を新設する。札幌市の看護師林佳代子さんは、暮らしの様子がわかりやすいと話した。午前9時から午後5時までの開館で入館料は大人500円、中高生400円、小学生300円。問い合わせは道館まで。本日5つ目のニュースは、4月25日付、北海道新聞より、二二谷の伝統、海外へ。G7 記念品に、アイヌ工芸品2品。4月15、16の両日に、 札幌市で開かれた先進7カ国 G7 気候・エネルギー・環境相会合に参加した各国の大臣らに、ビラトリ町内の二豚に民芸組合が制作した伝統的なアイヌ工芸品、二豚にあっち、樹皮の織物と二豚にいたお盆が贈られた。二品は道内で唯一、経済産業省の伝統的工芸品に指定されている。開催地の北海道と国からの記念品としてそれぞれ選ばれた。地元の工芸家は、アイヌ文化を国内外に広める機会になったと喜ぶ。記念品は北海道からは二豚にアップしまい、国からは二豚にいたがそれぞれ選ばれた。同組合の計14人が2月中旬から4月上旬にかけて制作した。二豚にアップしは広葉樹のお表の樹皮を原料とした糸で織られた布。記念品は木の枠に A4 サイズの織物がはめ込まれ、直接感触を楽しめる作りになっている。織物の中央には10センチ四方の布に、モレウ、渦巻きの文様や、宿の花、目の形の文様といったアイヌ文様が刺繍されている。ニブタニータの記念品は、カツラを材料とした直径24センチの丸い板に、ラムラムの花、ウロコの文様や、アユシ、トゲなどのアイヌ文様が彫られている。文様の配置や組み合わせなどは工芸家によって異なり、それぞれの個性が現れたデザインとなっている。2種類の記念品28セットは、4月14、15日に開かれた道や政府主催の歓迎会と、その終了後に各国の大臣と関係者などに贈られた。道や札幌市などで作る道会合の実行委員会は、北海道らしく自然素材を使った環境に優しい品を選んだという。食材や工芸品の材料となる動植物を取り尽くさず、必要な分だけ利用するアイヌ民族の精神性や、木を原料とした技術力の高さが決め手となった。二豚に板の製作にあたった同組合の平村大地さんは、二豚にらしい伝統文様を入れつつ、自分の色も出してデザインした。作品ごとの違いを楽しんでほしい、と話す。同じく西山亮さんは、二豚にの名前が知られる機会になった。昔からの文化を現代に受け継いで制作していることを海外の人にも知ってもらいたい、と期待を込めた。本日最後の記事は、5月9日付、北海道新聞文化面より、映画、大地をアイヌとして生きる、公開。歌手、加藤登紀子さん寄稿。心の底に命の声を聞くよう。アイヌ民族の詩人で、古布絵作家で、胆振管内白老町在住の宇梶実恵さんのドキュメンタリー映画、大地をアイヌとして生きるの劇場公開が、東京などで始まった。札幌では7月上映予定。映画を見た歌手加藤登紀子さんに寄稿してもらった。90歳の宇梶静江さんが小さな子供の頃、父親や母親、アイヌコタンの隣人と共にアイヌの伝統を受け継いだ暮らしを経験していたことはとっても貴重なことだと思います。海、山、川、草や花、鳥や魚たち、共に生きた自然の美しさは、その後の厳しい人生を経ても、彼女を支え続けたのですね。今、こんなにも美しく、豊かなアイヌの魂に到達され、彼女が古布絵に描き、物語る、神々しく、おおらかな営みの姿に、私たちが触れることができる。なんと素晴らしいことでしょうか。そこに、私たちの心の底に生き続ける命の声を聞くような気がします。私たちはまだこの自然の中に抱かれた溢れる喜びを取り戻すことができる。宇梶さんの美しい詩とともに私たち自身がその力を思い出さなければいけないと思います。今を生きる、これからを生きるすべての人に大地よ、 を見て、そしてもう一度大自然の豊かさを感じてほしいです。私がアイヌの人と出会ったのは、もう50年も前の1971年、知床旅情がヒットソングになって、初めて知床のオホーツク管内斜里町ウトロ、根室管内羅臼町を訪ねた時でした。今は観光の真っ只中にあるウトロは、その当時私の歓迎会の開かれた州長の家くらいしか明かりのついている建物はなく、神秘の暗闇の中にありました。それでも会場にはたくさんの人が集まり、ヒゲを生やしたアイヌの首長と思われる人を真ん中に、熱気の中で迎えられたのでした。その歓迎会でアイヌのムックリをプレゼントされ、その日の旅館にアイヌの女性がわざわざ教えに来てくださったのでした。なかなか覚えられず、今も演奏できませんが、昔は恋人に思いを打ち明けるのに、湖のこっちから向こうまでむっくりを響かせたとか、その透き通るような静けさが想像できます。知里幸恵さんのアイヌ神謡集が出版されて、今年はちょうど100年。大地と深いつながりのあったアイヌの暮らしは、ほとんど姿を消してしまいましたが、知里幸恵さんが19歳でこの世を去り、その後に生まれた宇梶静江さんが、ギリギリアイヌの心をつなぐことができたことは、本当にありがたいことだと思います。民族の誇りや自然を畏敬する文化を踏みにじる限り、きっとこの世界の紛争も終わらない。もう一度、未来に続く永遠の時間を取り戻しましょう。以上が今日のニュースでしたが、志郎さんコメントをお願いします。
はい。旭川の河村兼人アイヌ記念館が4月24日にプレオープンしたということは大変喜ばしいことだなと思っております。
ありがとうございます。担当は仙石優子でした。
ケイスケの
ポンノポンノ、イランからって木村里のセコロクレヘアン、
イランからって原田ケイスケセコロクレヘアン、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日も頑張ってやっていきたいんですけど、はい、その前に地域のニュースのコーナーで、はい、アットしおりで柴田さんとか、はい、木彫りのことで西山くんとか平村くんの話題が出たと思うんですけど、はい、彼らは本当僕らと同い年とか1個下とか、はい、まあ、2個上とかっていう存在の近しい人たちで、特に柴田さんとかは毎週かな、うん、月曜日と木曜日の子供の愛の子とか一緒に手伝ってくれてて、はい、まあ、仲間っていう感じで、なんかすごい嬉しかったなぁと、
は
い、
涙が出そうになりました。
まあ、それはないけど、はい、まあでもいいですよね、こうやって一緒に頑張ってこれからもやれたらなと思いました。
はい、思ってます。
思ってますか、はい、よかったよかった。今日は何の話題にしますか。
今日はシマフクロウのお話だそうです。
おー、シマフクロウ。
はい、
アイヌ語名は
シマフクロウはコタンコロカムイと言います。
コタンコロカムイ、うん、
はい、
コタンガ、
どういう意味でしたっけ。
あ、僕が、
はい、
コタンガ村、
うん、
コロが何かを持つとかっていう意味もあるんですけど、その他に何々のとかですね、
うん、
コタンコロ村のカムイ、まあ、神様、村の、うん、まあ、村の守り神ってよく言われます。
なんかよくあれですよね、村を司る。
あ、そうだね、
かっこいい感じに言われてますよね、
うん、そのシマフクロウについてのお話なんですけど、うん、シマフクロウって、何だと思いますか。
何
フク
ロウ。
フクロウ、まあ、一応
合ってますか。
うん、フクロウ目、フクロウ科、ワシミミズ、ワシミズ、
ワシミミズク、
ワシミミズ、言えないんだ。ワシミミズク族。
ワシミミズク族。
の鳥類ということで。
なるほど。
日本では北海道のみに生息するみたいです。
そうなんですね。
日本ではね。の、シマフクロウの島は北海道を指してるらしいよ。
あ、しましまじゃなくて。
らしい。
なんと。島にいるフクロウだからシマフクロウ。
らしい。
おー。
うん、すごいね。
はい。初耳です。
初耳。
はい。
で、全長は、まあ、約70センチ。
でか。
まあ、全長はね、縦、うん、で、横翼を広げたら、
そっちの方が
長い。あ、ごめん、嘘ついた。全長が70センチ。
うん。
で、翼を広げたら180センチだって。
おぉ。
リノよりでかいね。リノが横になっても届かない。
大体人間はあれですよね。手を広げたら自分の身長くらいだって言われてるから。
うん。
180センチの人くらい。
え、リノは何センチなの？
私163です。
何キロなの？
教えません。
あ、そっか。
リンゴ2つ分です。
リンゴ2つ、まあ、まあそんな感じで。
はい。
まあリノよりはでかいと。
そうですね。羽を広げたら。う
ん、羽を広げたら。
うん。
で、ぐらい、そんぐらいでかいフクロウなんですけど、そうですね。まあ、アイヌ文化とどういうふうに関わってるのかというと、
うん、はい。
まあ、あれですね。シマフクロウが食べるものは、
うん、
大体、フクロウってネズミとかカエルとかそこら辺だと思うんですけど、
うん、
シマフクロウの英語名がフィッシュオールといって、
うん、
まあ、魚を食べる、フクロウ。
まさにですね。
ということで、まあ、うん、中型ぐらいなのかな、
うん、
の魚を食べるんですよね。まあ、うん、主に鮭とかを食べるみたいで、
うん、
で、アイヌも主食は鮭なんで、同じまあ、川沿いに村を作ったら必ずシマフクロウがいるということで、
うん、
まあ、本当に村を守ってくれているんじゃないかという感覚がある。
あった、じゃあ好きな場所が一緒なんですね。好む場所が一緒なんだ、アイヌ。
まあまあまあまあ、そうだね、うん。っていう感じで村の守り神と。よく言われてますね。
なるほど。
うん。まあ、神聖なものだと。
うん。
よくイオマンテって熊送りの儀式があると思うんですけど、
はい。
フクロウのイオマンテも、あるよね。
なんか映像見たことあります。
うん。まあ、それぐらい、神聖視されてるというか、
うん。
あんまりイオマンテをする動物は少ないのかな。
うん。
ホプニレとかあるけどね。
うん。
取った時に送るのは。
うん、うん。
でもわざわざその子供を取って送るっていうのはなかなかないのかなと思って、うん、神聖視されてるんだなというところです。そんなシマフクロウなんですけど、
はい、
まあ、割と今、絶滅の危機にさらされています。
そうですよね。私も、普段結構、伝承者育成事業の担当をしてて、山に入ることとかありますけど、
うん、
鳴き声を聞くことも姿を見たことも一度もないという。
そうですね。僕も今年の4月から21世紀伝承の森グループというところに、入ったんですけど、まあ、そのグループの一つのプロジェクトとして、シマフクロウをビラトリ町に呼び戻すために、いろいろ、活動している業務があるんですけど、まあ、その業務の中でも、まあ、まだシマフクロウの姿とかは計測されてないというか、もう、
いや、なんでもないです、うん。
まあ、なかなか寂しい事実ですね。
そうですね。
200羽ぐらいなのかな、今、北海道で言うと、うん。さっきその記事を見た気がします。
なんかシマフクロウは、この前21世紀の職員の方に習ったんですけど、つがいでいるんですよね。
うん、
で、つがいでこう数が計算されてて、100つがいいるってことはかける2で200はいるかなっていう感じみたいですね。
で、なんか泣き交わしっていうのをするみたいで、ボーボーっていう声をオスが出したら、ボーボーっていう声をメスが出すと。
うん、
ボーボーボー。一人でやってたらあれなんだけど、それ泣き交わしみたいなのをして求愛行動とかもやるみたいです。
うん、なるほど。
なるほど。で、そのシマフクロウはやっぱり、うん、その映像を巣を作るに必要な、
うん、
まあ、重要なポイントが二つあって、
うん、
まず巣を作る木ですよね。
うん、
巣を作る木は、広葉樹の、割と太い樹洞がないと、太いというか、でかい樹洞がないとダメなんですよね。だから、広葉樹の太い木がないといけなくて。
あれですね、樹洞は、枝がポロンって落ちて、穴が開いた部分って教わりました、21世紀の方に。
うん。なんか、枝の根元がこう、ポロッと落ちたところが樹洞、空洞になるっていうふうに。僕もこの前聞きました。
なんかこう自分でつついたりして穴開けて巣を作るっていうことはしない。
うん。
天然で自然にそれができてないとシマフクロウは巣として使えないんですね。
でもそういう広葉樹、そんぐらいの広葉樹は多分あったらもう切られて売られちゃうんで、
うん、
まあだから結構絶滅の危機になってるというか、うん、そのために、まあ手作りの巣箱 人間が作った巣箱を木に巻きつけて、
うん、
まあそれも、なんぼだっけな。あ、まあ忘れたけど、結構でかいんですよね。本当ドラム缶ぐらいの、
うん。
を巻きつけて、住んでもらうようにしてます。
なんか活用されている感じなんですかね、巣は。
ああ、結構使ってるみたいですね。いや、平取町では全然ないですけど、うん、その道東の方とか。
地域では。
っていうか、あの、今いる島黒の大体はその、かけた巣箱、人間がかけた巣箱を使ってるって言ってましたね。
うん、それで200くらいまで回復したんですね。
とか、なんとかって言ってたよね。
うんうん、
で、なんだっけ、エゾフクロウとか、うん、
王
侯の家族とかも、うん、一応僕らの業務の中で巣箱を設置したりとかしてるんですけど、そこには、やっぱり卵の、まあ、食われちゃってたんですけど、卵の殻とかが、あったりしてて、
うん、
ちゃんと活用してるんだなっていう風に、なってます。
シマフクロウじゃないフクロウは見たことあります。あれ何フクロウなんだろう。それこそさっき河村兼人記念館のお話ありましたけど、そこの旭川の嵐山だ、
うん。
嵐山にある、
あ、なんか言ってたね。
アイヌ文化、何でしたっけ。
博物館？
そう、そうです。全焼の森のところにフクロウ住んでるんですよ。
うん、木に。なるほど。
そうだから、ああいう感じで島フクロウもなんか身近に感じれるようになったらいいなと思
った
けど。
そうだね。まあそのためにはもう一つの点として、ちゃんと島フクロウが取れる魚とかが川に戻ってこないといけなくて。
うん、そうだ、川を豊かに しないといけない
ん
ですね。
そうなんです。はい、で、今、投手口とかあったりとかして、
うんうん、
それがあると魚が、鮭が登ってこれないため、手作りの魚道を作ったりとかして、
うん、
いろいろ森の奥地に魚が行けるように頑張っておりますので、
うん、
ぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。
はい。
はい。
じゃあ今日はこんな感じで。
こんな感じで。今日はじゃあ、はい、まあ、西山くんとかの話をしました。
え？西山くんと島フクロウでした。
あ、はい、はい。ありがとうございました、
はい。
じゃあ今日はこの辺で、せーの。いやいやいけれー水うぬから安納
茅野茂二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二部谷アイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂二部谷アイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり、入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また、茅野茂顕彰コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では、茅野さんが往年の富士絵歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には、要望に応じ館内の案内が可能です。ぜひお越しください。カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品はエサマンチロンヌ、カワウソとキツネの話。語りは黒川清さん。録音は1961、昭和36年10月29日です。茅野茂のアイヌ神話修正第1巻、カムイユから編1よりお聞きください。
カワウソ、ソパシコテンポタ、カワウソ、ソパアイヌオッタネッパイキムテコシネコロパオトンソパイピルマアンコロ パオチョンショパン。ねの、髪のみかんころ。パオチョンショパン。あーなんあふあ。パオチョンショパン。ペトッタラナナコショ。パオチョンショパン。セポラウマリはおかひけ。パオチョンショパン。チェッエンポエトパエルウェネ。パオチョンチョパンエヌネアプスパオチョンチョパンシネオカイポパオチョンチョパンラパアリキヒネパオチョンチョパントアンチロノウェンチロノパオチョンチョパンカムヒュウキパレオイキーコスパオチョンチョパンアライキキーペパオチョンチョパンセフネヒヘパオチョンチョパンエエルウェヘパオチョンチョパンニソシイチュパオチョンチョパンニタイサクモオシリパオチョンチョパチカプサラモオシリパオチョンチョパエオアラパパオチョンチョパエアンペネパオチョンチョパトアンチドンパオチョンチョパウェンチドンパオチョンチョパン、セコリエコロ、パオチョンチョパン、イコオパストタ、パオチョンチョパン、イルスカキウトン、パオチョンチョパン、アイアイコルパヘ、パオチョンチョパン、イナコルクソ、パオチョンチョパン、ケマトナスクロパオチョンチョパンパセカウェパオチョンチョパンカムイトンチヘパオチョンチョパンアナンコスパオチョンチョパンアイノオッタパオチョンチョパンネパイキマテプスネコロパオチョンチョパンカムイウンピリマパオチョンチョパンタネタパノパオチョンチョパンアキロパパオチョンチョパンエネパパンピパオチョンチョパンウェンカムイモシリアイハルパリハルアンパオチョンチョパン、イルスカキウトン、パオチョンチョパン、アイアイコルパヘ、パオチョンチョパン、イソシイチュー、パオチョンチョパン、イマカケタ、パオチョンチョパン、アパンアクス、パオチョンチョパンエアルキネパオチョンチョパンモシルカティカパオチョンチョパンペッカピカパオチョンチョパンポロチセヤンパオチョンチョパンアホナンアホスパオチョンチョパン、コリコンネコロ、パオチョンチョパン、ウアンドウェイヘ、パオチョンチョパン、エサマントノ、パオチョンチョパン、アネドウェイヘ、パオチョンチョパン、アシノマカ、パオチョンチョパン、アイノオタ、チェペイカアイヒ、パ パオチョンチョパンアイコパプスパオチョンチョパンパンオシリパオチョンチョパンアイヨエティハパオチョンチョパンエカナコロパパオチョンチョパンモシパピリパパウチョンチョパンウケッカピーカパウチョンチョパンチェッパポロノカパウチョンチョパンネパシリキダカパウチョンチョパンソマキノパウチョンチョパンアナントエネコソホタリテココネトナネオカンオランアイノモシリウェンカスイロスカンコスアパオヤンケアイノモシリアベンテクスネナセコロネアエサマンカムイハガンヒネトナネオロタオカニケソレコスハエモシリカピリカチェッカアプアネパシキラパソモノオカンアイネオランウェンカスイアイケムナンイロスカンコスネアアイノコタンapa o yang ki arwente kar penepus ayese kor chiron nukka mui haven
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編155から156ページの解説を読ませていただきます。エサマンチロンヌ、カワウソとキツネの話。私は支笏湖のあたりに住むキツネ、アイヌのところに心配事があれば火の神様のお使いをしてそっと神に伝えるというアイヌを助ける役目をしていた。それなのに一人のアイヌの若者がわずかばかりの魚を食べたと私を責め立てて、私を悪い神の国へ追放した。私が怒ってどんどん行くとカワウソの神と出会い、私もアイヌのところで魚を盗み罰を受けてこの国にいるのだという。あんまり腹が立ったので二人で仕返しをしてやろうとアイヌの村に病気を流行らせた。と狐の神が語った。アイヌの物語の中では、食べ物は生きているみんなのものだから、仲良く分けるものだという共生の教えがよく語られる。エサマンチロンヌ、カワウソと狐の話の解説でした。以上でカムイユからの紹介コーナーを終わります。担当は木村里乃でした。
イランから果て一緒の礼いかたい。おとたぬあんぺ小松和弘ころアイヌプリおろしぺねるえね。うぱきたらえちいわんけはえちおかや。アイヌイガッペンクラブくる小松和弘くね。たんちゅっかぴりかのいほまらいき。こんにちは。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。リスナーの皆さん、お変わりなくお元気でいらっしゃいましたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今月もどうぞよろしくお願いします。皆さんは、今年のゴールデンウィークはどのようにお過ごしでしたか？5月から新型コロナウイルス感染症への対応が緩和され、札幌の街中は、活気を取り戻しつつあるようです。私は久々に映画館で映画を見たり、最近は話題になっているチャット GTP という AI をいじったりして過ごしていました。さて、今日は私が見た3本の映画の話から、私の独断と偏見でそっとアイヌの話に触れさせていただこうと思います。まず一本目の映画ですが、ワッカという映画を見ました。この映画は札幌市映像制作助成事業で作られた映画のようです。映画監督はシアター機能代表の中島洋さんです。ワッカはアイヌ語で水のことですね。 夏から秋にかけて、また冬から春にかけて荒れた草原や名もなき森の端で、一人の男性が長い水道管を立てていくという映画です。上映前に映画監督から、ストーリーはありませんという話がありましたが、全くその通りで、ストーリーはなく、ただ延々と水が流れている様子、冬の雪原などのシーンが続きます。映像を見ながら、この風景は以前どっかで見たなぁ。これはどこかなぁと、映像の隅々まで集中して見ていました。私が分かったのは猿川と石狩川だけでした。出演者は3人のみで、セリフはありません。ダンサーで、振付家の平原慎太郎さん、それからバレエダンサーで、講師もなさる大森やこさん。お二人とも、クラシカルバレエをやる方のようですね。もう一人は、アイヌアートプロジェクトのリーダーの結城浩二さんです。登場人物のパフォーマンスを見ながら、何を表現しているのだろうかと、いろいろ想像を膨らませながら見ていました。映画を見ている人が、それぞれの生活経験と重ね合わせながら、思い思いに解釈して楽しむ、そんな映画でした。ちなみに一緒に見ていた私の家内は隣で寝ていました。結城浩二さんは映像の中で民族衣装を着て川辺で火を焚き、カムイの実をしていました。アペフチを通して輪っか牛カムイにカムイの実をしているのでしょうか。それとも秋に遡上してくるカムイチェにカムイの実をしていたのでしょうか。私はですね、結城浩二さんとはご縁があって、20年以上前にですね、前回お話しした和愛知店の太田光さんとアイヌ語の研修会でご一緒したことがあるんですよ。結城浩二さんは若い頃と変わらず、かっこいい方ですね。2本目の映画は、コーダという映画です。今年の春に亡くなられた音楽家、作曲家の坂本龍一さんを撮ったドキュメンタリー映画です。坂本龍一さんというと、イエローマジックオーケストラ、YMO の音楽とか、ラストエンペラーなどの映画音楽で有名ですね。私自身はピアノ曲が好きで、自動車を運転しながらよく聴いています。坂本龍一さんは現代音楽への造詣も深く、また民族音楽への関心が終わりの方だったようですね。北海道との関わりでは、札幌国際芸術祭のゲストディレクターを務めておられ、またアイヌの音楽に興味を持たれて、アイヌの方々とも交流があったようです。実際、ワッカの上映後のトークでは、アイヌアートプロジェクトの結城浩二さんも、坂本龍一さんのお話をされていました。私が見た3本目の映画は、銀河鉄道の父という、童話作家で有名な宮沢賢治さんのお父さんが主役の映画です。宮沢賢治さんというと、銀河鉄道の夜などの物語や、英傑の朝などの心象スケッチ、それから手帳に書き綴った雨にも負けずなどの有名な作品がいっぱいあります。映画では、仏教の教えを大切にし、人々の幸せのために、一途にひたむきに生き、肺結核で37歳という若さで亡くなった宮沢賢治さんの生涯が描かれています。亡くなった後、物語の一行の多くは遺族によって出版されました。 宮沢賢治さんは、アイヌ語の研究者、金田一京介先生の中学校の後輩にあたるんですね。金田一先生の中学校の後輩というと、ローマ字日記、一悪の砂で知られる石川啄木さんが有名ですが、宮沢賢治さんもそうだったんですね。そして私は映画を見ながら、先月の FM ピパウシで話題に上がっていました、アイヌ語ロシア語辞典の著者ドブロ・トボールスキーさんの生涯を思い出しました。ドブロ・トボールスキーさんはロシアの聖職者の家に生まれ、キリスト教の神学校、それから師範学校を出て大学で医学を学び、シベリアやサハリンで軍医として人々のために一途にひたむきに働き、この方も肺結核を患い、膨大なアイヌ語の記録を残したまま38歳という若さで生涯を閉じています。次回はドブロ・トボールスキーさんの話を詳しくしたいと思います。パントアナ、パックのかくいえ、トゥイマコタンタ、ハンケコタンタ、FM ピパシュエチヌはうんこれはパセノポイヤイライケレ、シネチュシカマレノ、FM ピパシュオッタ、スイウヌカラアンロー、さんとアナ小松和弘くね。今日のお話はここまでです。遠くの町、近くの町でお聞きいただきありがとうございました。来月もまた FM ピファウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。
イランカラプテ、二部谷小学校だよりのコーナーです。二部谷小学校校長の遠山がお伝えいたします。さて、私事ですみませんが、私の自宅は恵庭にありますが、恵庭にはいい庭という FM 局があって、そこで毎週土曜日の8時からこの FM ピパウシが放送されています。早速前回の放送を恵庭で妻と聞きました。二部谷と恵庭が放送を通じてつながっていることに何とも不思議な縁を感じました。恵庭の恵みの中学校で8年間勤務していましたので、当時の教え子がこの放送を聞いていてくれたらとても嬉しいです。それでは二部谷小学校の話題に移ります。年度当初はどの学校もそうだと思いますが、交通安全、避難訓練など、怪我や事故、命に関わる指導が多くあります。また、児童会の体制づくりなど、一日一日があっという間に過ぎていきます。そんな中行われた認証式では、子どもたちの立派な姿を見ることができました。自分の思いをしっかりと言うこともできていました。4月17日月曜日には、青空交通安全教室がありました。横断歩道の渡り方を警察の方より指導していただき、その後実際に自転車に乗って安全に運転する方法について指導をしていただきました。大変寒い日でしたが、コンディションがあまり良くない時に実際に横断歩道を渡ったり、自転車に乗ってみることができ、むしろ良かったと思っています。避難訓練も実施しました。今年度は地震が発生し、その影響で火災が発生し避難するという訓練です。地震と火災の対応は違いますが、子どもたちは違いを把握して素早く避難することができていました。グラウンドに避難した後は消火器を使った消火訓練も行いました。二部谷小学校では地域の方と一緒に活動する機会も多くあります。4月19日には自治会の婦人会の方と一緒に花植えを行いました。自治会からは土 土と花をいただきました。本当にありがとうございました。子供たちは土の状態を見て水やりをしたり、咲き終わった花をきれいにしたりと、毎日大切に育てています。花があると学校も華やかになり、見ているだけで心が和みます。また、4月28日からはアイヌ語学習が始まりました。歌を歌ったり、ゲームを通して数字の言い方を学んだりと、楽しく学習することができました。アイヌ語学習は、二豚に小学校の特色ある教育の一つでもありますし、学校のホームページには教材も掲載していますので、ご覧いただければと思います。6月11日の連合運動会に向けて、全校での体育も始まりました。寒い中でしたが、タイムを測り、全力で駆け抜ける子どもたちの姿に元気をもらっています。5月は、鮭の稚魚の放流や修学旅行もあります。次回の放送でお伝えすることができると思います。今日はここまでとします。またお会いしましょう。
第265回目の最後のコーナーとなります。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。それでは、駒さん、よろしくお願いします。
私、いっぱいあるんですけども。はい。まず、今日のニュースでですね、あっつし日用品の話があって、柴田さんがネクタイを作られたということで、はい、あ、いいなぁ、うん。あんまり高価でなかったら一本欲しいなぁと思ったり。
なるほど。結構値張りますよね。
ね、それはちょっとね、やっぱちょっと、ね、
なかなか手が届かない値段かな。
まあ、あつしはこう、折れに強いですからね。うん。ネクタイなんか、あ、いいなぁと思いましたね。うん、それから、私今日映画の話しましたけど、映画大地をアイヌとして生きるの、宇梶静江さん、とはですね、3月にある集会で、ご一緒しまして、
はい、
まさに一緒にコーヒー飲んでいかないか、ポカツって誘われて、
なるほど、
コーヒーを飲んで、話してきました。
なるほど。
いろんなものを作る方で、うん、なんか黒ニンニクもらったりですね、あと山ぶどうの作るの、その、湿布薬とかね、
あ
んなことがありますね。うん。すごく元気な方で、お年を聞いたら、ってびっくりする。シロさんとのお母さんと同じぐらいの年なん
ですよ。そうですね。うちの母も誕生日来たら満92歳になる。多分、うかじさんが90歳ぐらいだよね。だから、ちょっと年下ですね。うちの母から比べて、ね。
あ、そして映画の話でですね、もうすいませんね、長く。銀河鉄道の父の、ところで、金田一先生と鹿徳保さんの話を、いたしましたが、一人ですね、有名人ちょっと、忘れててですね、なんと FM ピパウシの戦国優子アナウンサーもですね、後輩だったということを知りまして、はい、ということで、はい。
はい、ありがとうございます。それでは戦国さんですね、今日母の日なんですけども、母の日にちなんだちょっと小話というか、何かお話あったらしていただけますか。
小話はそうなんです。私、母の誕生日が3月なので、3月にお花を送るんですけど、母の日は特に何もしてないので、電話かけるぐらいですかね。なんか、今のカーネーションだけじゃなくて、アジサイとか、バラとか、違う花を送る方も増えてるんだっていうニュースでやってましたね。はい。
私も何年か前のこの母の日に、
話したんですけど、数年前までは、なんちゅうんだ、カーネーションを買って、うちの母に送ってたこともあったんだよね。だけど最近は全く何もやってない。親不孝者の息子かな。ちょっと反省すべき点もあるけどね。でも、本人曰く、湯からで、すき焼き食べさせてくれれば、花はいらないと。そう言ってた。そういうことなんですけどね。小松さんどうですか？母の日にちなんだ。
そうですね。うちは花より団子の方です。
あ、団子。なるほど。まあ、母の日っていうのはやっぱりね、自分の母親がいないと自分の存在もないわけで、はい、まあもちろん父親がいなければね、自分が生まれてこないわけで。でも、母親っていうのは絶対、母親にしかできない、そういう赤ちゃんを産むっていうかね、そういう大事な役目を担ってるんだなと思います。もう、だんだん年取ってくると自分が一人で生まれて、一人で育って、何でもやってきたような気するけど、やっぱしおしめを取っかえてもらったり、ね、いろいろ世話してもらって、大きくなったんだろうなと考えることがあります。うん、で、人間ほど一番弱いものないよね。もう1年とか2年とか世話しないと、もちろん2年ぐらいじゃ自立できないね。5年ぐらいでやっといろいろ話したりねできるんですけど、まあ、そんなことをちょっと考えたりしております。はい、それではちょっと仙石さんにもう一つ聞きたいんですけど、今日の放送でなんか感想というか気づいた点とかありましたか？
あ、はい、若い工芸家の方たちがたくさん今二部谷で育ってるんだなっていうのを、記事も今回多かったので実感しました。お名前紹介した方たちの他に金属器の初期も川名野さんとか原田さん、ね、作家の方たちが今生まれてて、伝統工芸品にこうなったおかげでまた若い人たちもそれをつないでいくっていうことが、こう頑張ろうっていう励みにもなってるのかなとか思ったりしました。
はい、ありがとうございます。はい、それでは FM ピカウシからのお知らせを仙石さんからお願いいたします。
はい、 FM ピカウシからのお知らせです。 FM 二部谷放送、愛称 FM ピカウシは月に一度、主に第2日曜日、ビラトリ町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。 FM ピカウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。先ほどお話のあった恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また神戸市の FM ワイワイでは毎月第3土曜日11時からワイワイチューブとホームページにてポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡、ビラトリ町二部谷、二部谷子供図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピカウシ第265回目の放送もお別れとなります。次回は6月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいらいけれー。